掛川市議会だより。令和2年5月1日第72号令和2年2月定例会の内容をお知らせします。主な内容、2ページ、シリーズ議会の扉第3回、4ページ当初予算の概要、5ページ補正予算の概要、緊急対策、新型コロナウイルス感染症対策補正予算、6ページ、当初予算委員長報告、7ページ、審議結果一覧、8ページ、会派代表質問、10ページ、一般質問、14ページ、特別委員会を設置、15ページ、掛川市議会政策提言、16ページ、未来日誌、視察受け入れ実績、傍聴席、表紙の説明。今月の表紙は、カップの反物を背景に、横書きで、掛川市議会だよりと3段に書かれています。シリーズ、議会の扉第3回。市議会をより身近に感じていただくために、市議会や市政の情報をタイムリーに紹介し、市議会と皆さんをつなぐコーナーです。今回は議会アンケートの結果について。議会アンケート、令和2年2月1日から3月10日までアンケート調査を行い、183名の方から回答をいただきました。アンケートにご協力いただきありがとうございました。いただいたご意見については、広報広聴特別委員会で検討させていただき、今後の議会活動に活かしていきます。次の通りアンケートの結果をご報告させていただきます。記述については、いただいた意見の中で数が多かったものを抜粋して掲載しております。アンケート収集方法、議会だより第71号に掲載、市内全戸配布、本庁支所に設置、インターネット、議員配布。質問1、性別、男性 64%、女性 36%。 質問2、年齢、10代 1.7%、20代 2.2%、30代 8.9%、40代 21.1%、50代 15%、60代 25.5%、70代 20.6%、80代 5%。 質問3、お住まいの区域、掛川区域 42%、大東区域 54%、大塚区域 4%。 質問4、市議会の仕事、知っている 63.7%、 知らない 36.3%。 質問5、市議会には3つの常任委員会があること、知っている 52.7%、知らない 47.3%。 質問6、本会議定例会が年4回開かれていること、知っている 55%、 知らない 45%。 本会議や委員会を傍聴できること、知っている 77.7%、 知らない 22.3%。質問8、本会議をインターネットで配信していること、知っている 51.9%、 知らない 48.1%。 質問9、本会議開催時に託児手話通訳があること、知っている 46.2%、 知らない 53.8%。 質問10、 市内9会場で議会報告会を実施していること、知っている 47.5%、 知らない 52.5%。 質問11、議会報告会に参加したこと、ある 29.5%、 ない 70.5%。 質問12、市議会だよりを年4回発行している、知っている 75.3%、 知らない 24.7%。 質問13、市議会だよりを読んでいる、毎回読む 38.6%、 時々読む 48%、 読まない 13.4%。 質問14、市議会だよりを読まない理由、イラストや分かりやすい言葉で表現できていない、レイアウトが見づらい、文字が小さい、存在自体を知らない、興味のある内容がない。質問15、広報・広聴の充実について、議会報告会の会場や日時を検討してほしい、現状の議会活動を聞き、市民の要望を聞くだけの議会報告会よりグループワーク形式を取り入れたらどうか、今後もアンケートを取り、市民の声をもっと身近に聞いてほしい、目安箱を設置したらどうか、 SNS、LINE、Facebook、Twitter、Instagram などを活用し、若い世代の声を聞いてほしい、人が多く集まる場所、市役所ロビーや保健センター、サンリーナ、支援センターなどに議会のパネル展示をしてはどうか。質問16、自由意見。市職員の不祥事、モラル低下について議会としっかり調査し、その後の対応や状況を公表してほしい。北部、南部の地域間格差について検討してほしい。議員は総会やイベントなどに参加したとき、挨拶だけではなく、市の状況や市議会の取り組みについて分かりやすく話してほしい。議員との意見交換の場がない。議会への興味関心がない。議員定数の再検討。無駄を省いた税金の使い方を考えてほしい。令和2年度当初予算の概要。令和の新時代、サステナブル、持続可能なまちづくりスタート予算。2月定例会では令和2年度の施政方針、予算、施策が示され、本会議、各常任委員会での議論、審査を経て、原案通り可決されました。なお、一般会計は507億8000万円、伸び率 5.5% と過去最高となります。区分、令和2年度、令和元年度、増減の順でお伝えします。総額、令和2年度、851億9893万円、元年度、797億4586万円、54億5307万円の増。一般会計、2年度507億8000万円、元年度481億5000万円、26億3000万円の増。特別会計、2年度241億6518万円、元年度271億5906万円、29億9388万円の減。企業会計、2年度102億5375万円、元年度44億3681万円、58億1694万円の増。なお、令和元年度まで特別会計であった4会計、簡易水道、公共下水道、農業集落排水、浄化槽市町村設置、 が令和2年度から企業会計に移行したことから、企業会計の予算規模が大きくなっています。一般会計当初予算額の推移が棒グラフで出ています。平成27年度は451億6000万円、28年度468億7000万円、29年度472億9000万円、30年度470億6000万円、令和元年度481億5000万円、令和2年度507億8000万円。一般会計目的別の歳出予算構成比が円グラフで出ています。民生費 31.5%、 教育費 11.8%、 土木費 11.6%、 総務費 11.3%、 衛生費 10.5%、 交際費 10.4%、 消防費 3.4%、 商工費 2.9%、労働費 2.9%、 農林水産業費 2.8%、 議会費 0.5%、 災害復旧費 0.3%、 予備費 0.1%。 一般会計予算の主な内容、セーフティーネット関連、幼稚園・保育園運営支援や利用助成36億1378万円、認定こども園建設16億4885万円、経済都市づくり関連、企業誘致7億2492万円、産地パワーアップ、いちご農家支援1億7550万円、教育文化環境関連、学校再編計画、小中一貫校基本計画策定、原の屋、紀藤、3000万円。掛川チャエンナーレ事業、2251万円。地域新電力会社出資金、1000万円。共助共生社会、防災関連。海岸防災林強化、7億6825万円。橋梁耐震等6億1761万円。令和2年度一般会計補正予算第1号の概要。新型コロナウイルス感染症対策。補正額6712万円。補正後の予算額508億4712万円。詳細は5ページをお聞きください。令和元年度一般会計補正予算第5号、第6号の概要。補正後の予算額494億1355万円。補正予算第5号3億5567万円の減。決算見込みに合わせた生産的な減額。企業誘致対策費減。1億6397万円の減。4億8309万円から3億1912万円。対象企業の造成工事の延長に伴う創業時期の変更などによる。認定こども園施設整備事業補助金減。1億6108万円の減。10億8069万円から9億1961万円。仮称横須賀認定こども園の施設整備事業で地権者との交渉や関係機関との協議に不足の日数を要し、工事が令和2年度に送られたことなどによる。新型コロナウイルス感染症対策。 令和元年度補正予算第6号6613万円。主な内訳は、指定管理者に対する休業補償3137万円。感染症の影響により休業している公共施設、掛川城周辺施設、障害学習センター奈良ここの里、大東温泉シートピアなどに対する営業損失補償金、乳幼児に対する感染拡大防止策2150万円、認定こども園、保育園、児童館、地域子育て支援センターなどの消毒液等購入費、学校の臨時休校に伴って生じる課題への対応、1294万円、放課後児童クラブや放課後等デイサービスの運営支援やファミリーサポートセンター利用料の支援。令和2年度補正予算第1号6712万円。主な内訳は、中小事業者、小規模事業者の事業活動支援5857万円。地域経済への影響に対応するため、利子補給金を新設。生活困窮者自立支援制度に基づく支援171万円。窓口職員の増員費用。医療資機材の整備257万円。検診用グローブ、マスク、感染症防護服などの購入費。
当初予算委員長報告。当初予算の審議に絡んで、各常任委員会へ付託された議案に対する質疑等の内容を委員長報告より抜粋してお知らせします。
総務委員会委員長小沼秀明、質問します。市税について、市民税83億円とあるが、新型コロナウイルスの影響による歳入見込み額との乖離を伺う。
お答えします。ウイルス感染拡大の影響により、税収の低迷が予測されるが、市民サービスが低下しないよう努め、補正予算にて対応していきます。
質問します。職員管理費について。職員管理費に関連して、共同愛を持った資質の高い職員を採用するとあるが、市内在住の方を確保しているのか。
お答えします。面接にて人物で評価し採用しているが、市外の方には緊急時参集の必要もあるため、市内に住む予定があるかを聞いています。
質問します。秘書業務費について。総務費、秘書業務費のうち、令和2年度の新たな予算となっている借家料について伺う。
お答えします。借家料とは、副市長の住居についてであり、令和元年度は補正予算対応としたため、令和2年度の新たな予算となっています。
環境産業委員会委員長山本雄三。質問します。チャエンナーレ2020の開催に関して、新型コロナウイルスの影響で、市内経済は大きくダメージを受けている。チャエンナーレ開催において、宿泊施設や飲食店の割引券を配布するなど、環境や産業振興に結びつけるようにしたらどうか。
お答えします。観光や産業振興を所轄する課などと連携して、観光や産業の振興に寄与していきます。
質問します。新型コロナウイルスの市内経済への影響に関して、新型コロナウイルスが長期化した場合に、ふるさと納税や企業立地促進事業費補助金、産業立地促進事業費補助金等事業等に影響は出ないか。
お答えします。ふるさと納税には現在影響は出ていないが、両補助金に関しては製造業、物流業も影響が出始めてきており、 設備投資の延期や投資自体がなくなる可能性があります。各企業と密な連携を取り合い対応をしていきます。
質問します。地球温暖化対策に関して、掛川市はマイバッグ運動を全国に先駆けて行ってきたが、市内でもまだレジ袋有料化されていないお店が数多くある。今後の対策が必要ではないか。
お答えします。市内スーパーのほとんどはレジ袋の有料化に協力をいただいています。今後はホームセンターやドラッグストアにも協力いただけるよう働きかけていきます。
文教厚生委員会委員長久保野愛子。質問します。麻疹風疹予防接種委託料について、抗体検査の対象年齢は40歳から57歳までだが、2年目の令和元年度は何人の方が受診されたのか伺う。
お答えします。1月までに1525人が抗体検査を実施し、そのうち479人がワクチン接種を受けました。
質問します。子ども医療費補助金について、子ども医療費の県補助金について、歳児別通院件数を伺う。
お答えします。1歳未満が21,545件、1歳以上の未就学児は121,370件、小学1年生から高校3年生までは158,561件でした。
質問します。図書館運営費について。図書館が学びの拠点となり、市民の学びとは何かという視点で研究をしてほしいがいかがか。
お答えします。現在、図書館運営基本方針の策定を進めています。市民が学習できる機会を増やす施策を考えていきます。
2月定例会における審議結果一覧。全会一致で可決、承認、同意、受理。令和2年度予算。令和2年度掛川市公共用地取得特別会計予算について、令和2年度掛川駅周辺施設管理特別会計予算について、令和2年度大阪土方工業用地整備事業特別会計予算について、令和2年度上西郷財産区特別会計予算について、令和2年度桜木財産区特別会計予算について、令和2年度東山財産区特別会計予算について、令和2年度佐塚財産区特別会計予算について、令和2年度掛川市水道事業会計予算について、令和2年度掛川市会員水道事業会計予算について、令和2年度掛川市公共下水道事業会計予算について、令和2年度掛川市農業集落排水事業会計予算について、令和2年度掛川市浄化槽市町村設置推進事業会計予算について、令和2年度掛川市一般会計補正予算第1号について、令和元年度補正予算、令和元年度掛川市後期高齢者医療保険特別会計補正予算第3号について、令和元年度掛川市介護保険特別会計補正予算第4号について、令和元年度掛川市公共用地取得特別会計補正予算第1号について、令和元年度掛川駅周辺施設管理特別会計補正予算第1号について、令和元年度大阪土方工業用地整備事業特別会計補正予算第2号について、令和元年度掛川市簡易水道特別会計補正予算第2号について、 令和元年度掛川市公共下水道事業特別会計補正予算第3号について、令和元年度掛川市農業集落排水事業特別会計補正予算第2号について、令和元年度掛川市一般会計補正予算第6号について、条例、市長などの給料の特例に関する条例の制定について、掛川市議会議員及び掛川市長の選挙における選挙運動の公営に関する条例の一部改正について、掛川市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償などに関する条例の一部改正について、掛川市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正について、掛川市税、条例の一部改正について、掛川市印鑑条例の一部改正について、掛川市行政手続きなどにおける情報通信の技術の利用に関する条例などの一部改正について、掛川市手数料条例の一部改正について、掛川市営住宅管理条例の一部改正について、掛川市空き家等の適正管理に関する条例の一部改正について、掛川市立学校設置条例の一部改正について、掛川市学校給食共同調理場に関する条例の一部改正について、その他、袋井市と掛川市との間の淡水防除事業の事務委託に関する規約の制定について、新市建設計画の変更について、掛川市道路線の廃止について、掛川市道路線の変更について、私有地の処分について、公の施設の指定管理者の指定について、掛川市二の丸美術館、公の施設の指定管理者の指定について、掛川市ステンドグラス美術館、専決処分の承認を求めることについて、令和元年度掛川市一般会計補正予算第4号、大阪土方工業用地造成工事請負契約の締結について、人事、掛川市外2組合公平委員会委員の選任について、掛川市固定資産評価審査委員会委員の選任について4件、報告、専決処分の報告について、損害賠償の額の決定及び和解。賛否の分かれた議案、賛成多数可決。議員名を申し上げます。創成会、大石勇、寺田幸宏、藤原正光、新村光一、峰岡慎吾、山本雄三、松本人志、小沼秀明、二村玲一、鈴木雅治。アクティブマネジメント公明クラブ、藤沢京子、松浦正美、久保野愛子、山本幸男。共に作る掛川、鈴木久弘、富田真由美。市政の会、鷲山義久、市政会、草賀昭吉。日本共産党、勝川志保子。なお、創成会の大石勇は議長のため採決には参加しません。議案名を申し上げます。令和2年度掛川市一般会計予算について、令和2年度掛川市国民健康保険特別会計予算について、令和2年度掛川市後期高齢者医療保険特別会計予算について、令和2年度掛川市介護保険特別会計予算について、掛川支部設置条例の一部改正について、 掛川市職員定数条例の一部改正について、掛川市教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例の一部改正について、掛川市国民健康保険税条例の一部改正について、令和元年度掛川市一般会計補正予算第5号について、令和元年度掛川市国民健康保険特別会計補正予算第3号について、ここまでのすべての議案について、日本共産党勝川志穂子議員は反対、それ以外の議員はすべて賛成でした。第2次掛川市総合計画基本構想の改定について、共に作る掛川鈴木久弘議員、富田真由美議員、日本共産党勝川志穂子議員、この3人の議員が反対、それ以外の議員はすべて賛成でした。掛川市道路線の認定について、鈴木久弘議員と勝川志穂子議員の2人が反対、それ以外の議員は賛成でした。前回一致で不採択、所管常務委員会で審査、戸籍法改正法平成20年発布の未実施の行政府に関する陳情総務委員会、掛川市初間川原地区1669-3、1670-3、道路冠水における陳情の件、環境産業委員会、この2つが不採択でした。
会派代表質問 Q&A。 会派代表質問を行いました。3月6日に会派を代表して行う代表質問を行いました。創生会、アクティブマネジメント公明クラブ、共に作る掛川の3会派の代表議員が市長の施政方針、新年度予算に関して質問しました。なお、代表質問は2人以上の所属議員を有する会派に限り質問できます。
創生会、質問者二村玲一。質問します。東京女子医科大学でのリカレント教育は、東京女子医科大学との連携による医療関係者のスキルアップと教育による医療技術の向上への取り組みについて伺う。
お答えします。リカレント教育を活用し、地域医療の質を高める。東京女子医科大学掛川キャンパスでは、様々な専門職向けの講座が計画されています。掛川市でスキルを身につけた専門職が、地域で活躍していけるよう、周辺病院などの関係機関と連携を図っていきます。また、今後も東京女子医科大学と連携を深めていきます。
質問します。公共施設マネジメントの推進による子どもたちの未来は、教育施設の再編が必要不可欠であるが、計画の実現が子どもたちの教育及び地域の在り方にとってどのような未来になるのか伺う。
お答えします。感性豊かな心と体が育まれる。未来の教育の実現には、義務教育のあり方を進化させた小中一貫教育の推進が重要です。子どもたちが切磋琢磨し、多様な価値観に触れながら学ぶとともに、これまでの学園化構想の成果を十分に活かせる環境が整えば、知を育む世界観が大きく変わり、感性豊かな心と体が育まれ、21世紀の明るい未来、社会に導かれるものと確信しています。
質問します。新型コロナウイルスの感染症対策は、新型コロナウイルスの感染拡大防止や地域経済等への影響を最小限するための迅速かつ適切な対応について伺う。
お答えします。 国や県の動向を見ながら対策本部会議で方針を決定する。対策本部会議で掛川市の対応方針を決定しています。市内小中学校は臨時休校とし、市主催のイベントは中止・延期するなどの対応を行っています。また経済の下支えのため事業者への資金繰り支援など国や県の支援策の動向を踏まえ必要な施策を進めていきます。
その他の質問事項。大規模化する自然災害への備えについて、高齢者の事故対策について。
アクティブマネジメント公明クラブ、質問者久保野愛子。質問します。身の丈に合った業務量や事業数にする行財政改革を。来年度当初予算は市税等減収の中、資材発行と財政調整基金を取り崩すことにより歳出の伸びを補っている。この手法は持続発展可能な行財政と言えるのか。身の丈に合った業務量や事業数にする行財政改革が必要と考えるがいかがか。
お答えします。創意工夫で行財政改革を一層進める。公共施設マネジメントを推進しながら RPA や AI 技術を用いた事務効率化、公民連携による学校水泳授業の民間プール活用など創意工夫を凝らして行財政改革をより一層進めていきます。 RPA とはロボットによる業務自動化、 AI は人工知能のことです。
質問します。市役所総合窓口に市役所コンシェルジュの設置を。来年度の一部組織改編は市民目線を大切にしているのか。現在の総合窓口を充実強化し市役所コンシェルジュを設置したらどうか。
お答えします。お悔やみ相談窓口の効果検証を行いながら検討する。組織の改編は新規のプロジェクトを行うだけでなく、これまで取り組んできたことを充実させさらに推し進めていくことを目的に行っています。令和2年度開設のお悔やみ相談窓口の効果検証を行いながら総合窓口の充実強化について検討していきます。
質問します。市民のファシリテーションスキルを養う取り組みは。地区集会や各種プロジェクトの進行役として老若男女すべての市民の声を聞くために市民のファシリテーションスキルを養う取り組みが必要では。
お答えします。積極的にファシリテーション技術を導入していく。市民のファシリテーションスキルを養う意味合いも含めて地区集会のほか地区まちづくり協議会や区長会等の会議の場でも積極的にファシリテーション技術を導入していきます。ファシリテーションスキルとは会議などの意見を簡潔にまとめたりしながら中立的な視点に立って目標達成を目指す技術のことです。
共に作る掛川。質問者鈴木久博。質問します。総合計画の中で人口増こそ最重要課題とすべきでは。全国的に少子高齢化が進む中、市は2040年における人口を12万人に増やすことを政策目標としている。今回改定する総合計画では、この人口増というテーマこそ最重要の課題として戦略を立てて体系的に取り組むべきではないか。
お答えします。計画に基づき政策を行うことで人口増につながる。総合計画に示した戦略は目指すべき20年後の姿を想像し取り組んでいく方向性を示したものです。 この戦略に基づいた政策を推進し、住みやすい街づくりをすることが市民の満足度につながり、ひいては人口増につながると考えています。
質問します。県から委任されている事務の返上を、2000年の地方分権一括法施行後、静岡県から独自に権限委任されている300余りの事務について、取り扱いがほとんどないものが8割を占めている。市民の利便性の向上や行政の効率化につながらないなど、権限を受けてもメリットがない事務については、事務のノウハウ維持など、市の負担軽減のためにも、今後はむしろ積極的に県に返していくべきではないか。
お答えします。住民にメリットが少ないなどの事務については、返還を進めていく。県では現在策定中の第4期権限移譲推進計画案の中で、すでに移譲済みの事務事業について見直しを進めているので、事務処理の件数や住民へのメリットが少ない事務については、県に返還を進めていきます。移譲事務のうち、制度自体の必要性がなくなってしまったものについては、法改正等を市長会で要望していきます。また、都市計画決定に係る権限等、掛川市のまちづくりや市民生活にとってメリットの大きい事務事業の権限移譲を要望していきます。
一般質問
Q&A
市政の会、鷲山義久。質問します。家城の里土地返還は市長の思うように進んだか。市長は瑕疵を認めて誤って売却した土地の返還依頼をお願いしているが難航している。最終的にどのような方法で土地の返還をしようとしているのか伺う。
お答えします。交渉状況や市議会特別委員会の調査結果を踏まえて検討。現在も交渉を進めていますが、今後の交渉状況や市議会特別委員会の調査結果を踏まえて、市議会へ調停の議案提出について検討していきます。
質問します。未納額を伺う。市民の税金を注ぎ込み完成した駅前東街区はマンションの販売までは良かった。しかし、店舗等は大変である。事業者は、掛川市土地開発公社に、地代支払いの義務がある。未納金額を伺う。
お答えします。2725万円である。令和2年2月3日現在の未納額は、2423万2425円。遅延損害金が、302万4900円、合計で2725万7325円となります。
アクティブマネージメント公明クラブ松浦雅美、質問します。食事の後はお茶で締めるごちそうさま推進を。ごちそうさまのさは漢字の茶です。昨年4月に緑茶で乾杯条例が施行され、乾杯用のドリンクレシピを考案中とのことだが、虫歯予防や免疫力アップ等、緑茶の効能を発信し、食事の後は緑茶で締めるごちそうさまも推進できないか。
お答えします。関係団体と検討していく。市民共同で、緑茶で乾杯条例の推進を図っています。今後、さらなる普及を図るため、緑茶の効能を発信し、ごちそうさまの場で緑茶を飲む文化の普及についても、関係団体と検討していきます。
質問します。新東名スマートインターチェンジの計画は、上西郷工業用地の造成工事と、企業誘致を行う事業者を募集することとなり、 掛川第二パーキングエリアの事業も計画中である。北部地域の活性化に伴い新東名のスマートインターチェンジ設置計画について伺う。
お答えします。掛川第二パーキングエリアの整備から始める。スマートインターチェンジは掛川市にとって重要な施設と認識していますが、設置に関しては事業費や採算性、接続する道路の整備など整理すべき大きな課題があります。まずは掛川第二パーキングエリアを整備し、そこで掛川の魅力について PR を行い、その後スマートインターチェンジなど北部の地域資源が活用できる手段の検討を進めます。
その他の質問事項。掛川市民災害死亡者ゼロを目指すために創成会藤原正光、質問します。空き家問題から見た街づくりを。空き家の発生抑制とともに除去や新たな利活用につなげるために街再編という観点でエリアマネジメントをしているのか伺う。
お答えします。地域に合った整備手法を研究していく。一定数の空き家や未利用地が集積する区域では、街区単位での土地の入れ替えや集約、整形化を図るなど、小規模な土地区画整理事業の実施も空き家対策の有効な手法です。エリアマネジメントを行うためには、地域住民の協力も必要なことから、今後は権利者だけでなく、地域住民とも相談しながら、その地域に合った整備手法を研究し、民間の力を活用して、空き家、空き地の利活用に取り組んでいきます。
質問します。早期の南海トラフ巨大地震臨時情報への対応策を。不確実で不安な臨時情報の発表により、過剰な食料調達行動など混乱が予想されるが、国が定めた1週間の避難についての対応策を伺う。
お答えします。地域特性を考慮した上で地域防災計画に反映していく。年に100回以上の出前講座を行い、食料や水、衛生品などを7日分は備蓄するよう周知しています。臨時情報の対応策については国及び県のガイドラインをもとに地域特性も考慮した検討を進め、令和2年度に地域防災計画に反映していきます。
日本共産党、勝川志保子。質問します。制度利用促進に、生活相談窓口へ分かりやすいしおりを。掛川市の生活保護受給率は、全国平均の6分の1、県平均の3分の1ほど、生活保護のしおりを分かりやすくし、手に取りやすい場所に置くなどして、生活相談を適切に制度につなぐべきでは。
お答えします。市民の方が手に取りやすいしおりとなるよう検討していく。今後、しおりについては、市民の方が手に取りやすいように、窓口カウンターに設置をし、内容も再度精査し、分かりにくいところがあれば、他市のものを参考にするなどして、分かりやすいものになるよう検討していきます。
質問します。保育所待機児童。学童保育所の定員オーバー解消の見通しは、保育所は無償化の影響や、年度途中の需要増を見込み、また、学童保育所は、定員オーバーの解消や高学年も入れるようにするべきである。施設整備を急ぎ、待機児童の解消を。
お答えします。必要な施設整備を行い、定員確保に努めていく。保育所については、公私連携型保育所などの整備や、認可保育園の建設支援などを行い、2年間で356人の定員増を図り、計画的な定員確保に努めていきます。また、学童保育所については、利用者のニーズを調査し、 必要な施設整備を行い、定員オーバーの解消や受け入れ学年の拡充を図るとともに、支援員の確保、育成に努めていきます。
その他の質問事項。豪雨災害に備え、一人も取り残すことのない防災対策を行うために、地域に根ざし、次代を担う子どもたちを健やかに育てていく市内小中学校の在り方について。創成会、松本仁。質問します。同志の同性パートナーシップ証明書交付について、日本で初めて渋谷区が同性パートナーシップ証明書を発行し、全国34自治体で取り組んでいる。本市での交付について伺う。
お答えします。先進自治体を参考に前向きに進めていく。人権の尊重という面からも、性的少数者への理解や行政対応は必要になるという認識を持っていますので、先進自治体の状況を見ながら前向きに進めていきたいと考えています。
質問します。小中学校の LGBT への校則等の配慮について、小中学校におけるトイレや更衣室、服装などの校則等を含め配慮が必要だと思うが、所見を伺う。
お答えします。実態に応じた校則等となるように指導していく。LGBT への配慮も含め、子どもや保護者の意見を聞きながら、実態に応じた校則等となるよう、各学校を指導していきます。LGBT とは、女性同性愛者、男性同性愛者、両性愛者、トランスジェンダーの各単語の頭文字を組み合わせたセクシャルマイノリティの総称です。
創成会、峰岡慎吾。質問します。水稲政策の今後の展望は、農業従事者の高齢化や後継者不足などにより、住宅地周辺まで耕作放棄地が広がり始めている。田園地帯に囲まれる農村地域にとって米作りは町づくりである。町を守るために掛川市は水稲政策の展望をどのように考えているのか伺う。
お答えします。地域農業の持続可能な構造を目指す。大規模経営体が地域農業を支える担い手となるよう、集積による大規模化をさらに推進するとともに、地域農業の持続可能な構造に向けた法人化を進め、生産コスト削減や省力化の技術導入にとどまらず、米プラスアルファの作目の複合化による経営の安定化、雇用創出、販路の多角化などを進めていきます。
質問します。本庁舎の天井改修工事を。本庁舎階段テラスの天井は大地震が発生すれば崩落の危険性が高い。市民の命を守るためにも早急の工事が必要だが、令和2年度予算に組み込まれなかった理由と改修工事実施までの応急対策を伺う。
お答えします。令和3年度に実施する。継続事業費や新規事業費の増、将来負担の状況などを熟慮するなど、財政状況を鑑みた結果、やむなく令和3年度に延伸しました。応急対策としては、来庁舎が階段下や各フロアのカウンター付近へ迅速に避難できるような案内表示を充実させるとともに、避難誘導の徹底、防災ヘルメットの増設をしていきます。
その他の質問事項、縁結びプロジェクトの充実に向けて、
創成会、小沼秀明。質問します。待機児童数はゼロになるのか。昨年、春204人であった入所保留への対策として、1年間で 計195人の定員増を図ったが、285人。1月27日現在の入所保留者が見込まれている。0歳から2歳児の保育の市民ニーズに対し、市の対策は妥当であったのか。今後の対策を伺う。
お答えします。できる限りの対策を行い、受け入れ人数の増加に努める。これまで幼稚園の預かり保育の受け入れ体制の構築や、中等園総合医療センター内の保育園への地域枠新設による受け入れ枠の拡大、さらには私立園と連携した保育士確保による受け入れ人数の増加に努めてきました。現在、第二次調整で入所保留となった方に対し、空きのある認可保育園や幼稚園の預かり保育、認可外保育園の紹介を行っており、引き続き保育士の確保などできる限りの対策に努めていきます。
質問します。仮称、掛川第二パイキングエリア及びスマートインターチェンジ開設を伺う。県内パーキングエリアで最も遅れている掛川市のスマートインターチェンジ開設事業を掛川第二パーキングエリアと合わせ開設し、企業誘致の促進、倉見温泉郷の全国発信や市内経済活性化につなげる考えがないか伺う。
お答えします。掛川市の新たな観光名所となるように推進していく。掛川第二パーキングエリアの整備により、雇用の創出や地元産業の振興のみならず、倉見温泉をはじめとする掛川の魅力を発信するアンテナショップの設置など、掛川市の新たな観光名所となるような事業を推進していきます。
創成会、新村光一。質問します。ラグビープロチーム誘致、森のスタジアム建設の推進を、交流人口増加による地域経済活性化のみならず、スポーツを通じた教育振興、文化振興、福祉対策など、生涯学習の場ともなる森のスタジアムの建設を県へ提案するべきと思うが、市の見解を伺う。
お答えします。掛川市民の機運の高まりを受けて議論をしていく。プロスポーツチームがホームタウンとして拠点を置くことは、スポーツ振興だけでなく、地域振興や地域経済の活性化にも大変有効だと考えていますが、まずは市民の機運の高まりを受けて、スタジアムの新設やチームの創設について議論していくことが良いと考えています。
質問します。森林環境譲与税を弾力的な運用ができるよう基金化を、森林の保全事業を推進するためには、担当人員増員などの体制強化とともに、森林環境譲与税を災害防止などにも使えるよう基金での管理を行うべきと考えるが、市の見解を伺う。
お答えします。財務管理がより効果的であるかどうか検討していく。森林、林業に関する知識や経験を有する地域林政アドバイザーを昨年4月から採用し、国や森林、林業関係者、市民などとのネットワークの形成や職員のスキルアップにつなげるなど体制強化を図っています。また、掛川森林事務所の職員とも協力体制を取りながら制度に対応しており、引き続き連携を深めていきます。基金の設置については、財務管理がより効果的であるかについて検討していきます。
アクティブマネジメント公明クラブ、藤沢京子。質問します。新たな公共空間を考える。市民活動団体や NPO 法人を専用でサポートする中間支援組織の設置が必要だと思うが、市長の方針を伺う。
お答えします。 設置に向けて取り組んでいく。NPO 法人などの市民活動団体と地区まちづくり協議会が両輪となって相乗効果があるよう双方の支援を行っていくための中間支援組織の設置に向け積極的に取り組んでいきます。
質問します。双子など多胎児に対する支援の必要性。厚生労働省は双子など多胎児家庭に対し育児サポーターを派遣し、家事や外出に付き添う支援事業を開始すると発表したが、当初も早急に支援の取り組みが必要ではないか。
お答えします。今後も妊娠中から育児までの切れ目のない支援に努める。心身の状態把握と助産師などの専門職が提供する産後ケア事業、一時預かり事業やファミリーサポートセンター事業などのサービスが利用しやすいように周知を図るとともに、厚生労働省が進めている育児サポーター事業についても検討していきます。
その他の質問事項。育児休業・休暇制度の見直しについて。
不適切行政事務調査特別委員会を設置。議決前の予算執行、家城の里地内緑地売却、和田岡原地内農業用貯水施設用地取得誤りや個人情報の持ち出しなど不適切な事務処理などが相次いで発生したことを受け、原因究明と再発防止に向けた今後の対応について調査研究を行うために、議員発議にて不適切行政事務調査特別委員会を令和2年2月20日設置しました。構成、委員長草賀昭吉、副委員長小沼秀明、委員久保野愛子、山本雄三、鈴木久弘、新村光一、藤沢京子。掛川市議会政策提言。各常任委員会が1年間テーマ制による調査研究を進め、議会報告会で中間報告を行いながら市民意見を聴取し、検討を重ねてきました。また、行政と意見交換などを行い、さらに全議員で政策討論を重ね、提言書としてまとめ、令和2年4月2日に掛川市長へ提出しました。写真が2枚載っています。議長から市長へ提言書を渡すところと、提言書の内容を市長へ説明する議員の方々の写真です。公共施設マネジメントのあり方について。1. 総論について。1. 公共施設の集約化、複合化、長寿命化に努め、施設の集約や廃止によって生じた財産は、適正に一元管理し、民間への売却や貸し出しに努めること。2. 公共施設の管理、運営、利活用においては、PPP 推進協議会を設立するなど積極的に民間活力を導入すること。PPP とは行政、パブリックが行う各種行政サービスを行政と民間、プライベートが連携、パートナーシップする官民連携のことです。3. 公共施設の利用状況や収支状況などを分かりやすく情報公開し、公共建築物の延べ床面積の縮減だけを目標とせず、若者も参加する公聴会を開催するなど、市民ニーズを把握し、市民との合意形成に努めること。2. 大東支所について、原子力災害、防災対策の学びの拠点とすることや、展望台を掛川市の新たな眺望スポットとしていくなど、市民により親しまれる施設に改善すること。3. 大東保健センターについて、 大東保健センター内施設を大東支所内にできる限り集約し、南部エリアの医師不足問題を解消するため、医療機関を誘致するなど、地域医療の充実に努めること。4. 大東温泉シートピアについて、市議会が調査した市外4施設や専門家への聞き取りでは、行政が毎年運営管理費を投入している温泉施設はなかった。温浴事業専門業者へ調査を依頼して、継続の可否、廃止などを早急に判断し、現指定管理期間の満了までに結論を出すこと。行政が継続と判断した場合、括弧1、今後指定管理という形式にとらわれることなく、民間活力を最大限に生かすことができる長期20年程度の建物賃貸借契約などの条件整備を行い、行政からの支援がなくとも民間で自立した運営ができるようにすること。条件整備においては、民間の意見を十分に調査し、併設施設の建設や敷地の活用に関して幅広く意見を取り入れること。括弧2、市民に現状を伝え、地域とともに課題解決を行うこと。括弧3、借地については所有者と今後の計画を共有した上で協議し、方針を示すこと。括弧4、利用料金は設立当初の目的である福祉的要素に配慮しつつも、受益者負担を考慮し、柔軟に設定できるようにすること。括弧5、大東温泉シートピアを中心とした南部地域の地域振興、観光交流をより一層推進するため、一体管理ができる計画を策定するとともに、一元的に担う専門官の設置など、組織体制を強化すること。括弧6、高まるインバウンド需要、スポーツ利用需要、アウトドアやキャンプ需要に対応するため、民間事業者と連携し、宿泊施設の整備を検討するなど、魅力ある滞在型施設となるよう調査研究すること。5、奈良ここの湯について。括弧1、温泉事業単体では赤字の状況であるため、さらなる魅力づくりに取り組むとともに、道路整備などアクセスの向上に取り組むこと。括弧2、利用料金は受益者負担を考慮し、柔軟に設定できるようにすること。未来日誌、5月22日金曜日9時全員協議会、6月10日水曜日9時30分本会議、開会、議案の提案説明、22日月曜日9時本会議、一般質問、23日火曜日9時本会議一般質問、25日木曜日9時本会議一般質問、議案質疑、委員会付託。本会議終了後、常任委員会。7月2日木曜日9時30分本会議委員長報告、質疑、討論、採決、閉会。21日火曜日9時全員協議会。なお、4月9日現在の予定です。今後変更される可能性がございます。バラいっぱいプロジェクトを応援。県内有数のバラの産地である掛川市では、新型コロナウイルスの影響で需要が減少しているバラの消費拡大を図るため、バラいっぱいプロジェクトを推進しています。当市議会でもこのプロジェクトを推進するため、3月23日の定例会最終日、出席者は全員胸ポケットにバラを刺し、本会議場にはバラの花を飾りました。傍聴席。私は毎年3回ほど傍聴していますが、 今回は新型コロナウイルスの影響で傍聴自粛となったため、ライブ映像で拝見しました。議会の傍聴は一般市民が行政に触れる最も近道だと思います。しかし、現状では行政にも議会にも関心が薄いと思います。これは大問題です。市民生活の基本は政治と行政です。それぞれの立場で問題意識を持ち、意識改革を行い、一人でも多くの市民が政治・行政への参加意識を持つことが大きな課題と感じます。ライブ映像は定点カメラでの映像ですので、臨場感が伝わってきません。やはり議場で直接議員と市長とのやりとりを見るべきだと思います。小一区、松浦健三。議会行政視察受け入れ実績、人数。1月23日木曜日、山形県山形市、7人。議会運営及び議会改革。1月27日月曜日、茨城県日立市、9人。南北幹線道路整備計画策定。1月28日火曜日、北海道12人。地域包括ケアの取り組み。1月29日水曜日、長崎県長崎市2人、掛川城指定管理。1月30日木曜日、兵庫県加古川市14人、政策討論会及び議会改革。1月30日木曜日、栃木県鹿沼市16人、議会改革及び議会運営。1月31日金曜日、秋田県横手市9人、議会報告会。2月3日月曜日、愛知県小牧市2人、まちづくり協議会。2月4日火曜日、岩手県奥州市7人、地域健康医療支援センター福祉屋。2月5日水曜日、茨城県結城市7人、議会広報校長の取り組み。今月の表紙、背景は大東図書館所蔵の幕末に利用されていたカップの反物です。題字は静岡県立掛川西高等学校の令和元年度書道選択者1年生、128名にご協力いただき、赤堀飛鳥さんの作品を掲載しました。編集後記。コロナウイルス感染拡大を受けて、傍聴も自粛となり、議場に市民の皆さんがほとんどいらっしゃらない中での審議となりました。傍聴席がいっぱいになり、休憩時間にはロビーが賑やかな談笑に包まれることも多い議会が、議員と市職員だけというのは寂しい風景でした。市民の皆さんの見守りのもとで審議ができることの心強さを改めて感じました。今後も議会へ気軽に足をお運びください。広報校長特別委員会委員勝川志保子。編集発行、掛川市議会、静岡県掛川市長屋1丁目1番地の1、電話 0537-21-1160、 http://www.city.kakegawa.shizuoka.jp